デザイン FM。
こんにちは、デザイン FM です。はい、それではデザイン FM の時間ですということで、デザイン FM とは毎回前線で活躍するデザイナーさんをゲストにお迎えしてテーマに合わせたデザイントークをお送りする番組です。ということで、今回はインハウスデザイナーで金子とクライアントワークやっていらっしゃる今回でゲストの明間さんという方を、はい、お迎えしまして、インハウスとクライアントワークのデザインの、違いだったりとか、デザインのそこからのデザインの本質みたいなところに迫るというテーマでお送りさせていただきたいと思っています と、
はい、
ということで、そうですねはい、ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、コメンテーターの金子と、
はい、ファシリテーターのマサユフ、
そして今回のゲスト、
はい、株式会社デジタルアドサービスの明間と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そうですね、なんか今回はインハウスとクライアントワークって普段からあんまりなんかその関わることがあったりなかったり、結構少なかったりするので、そういったところを深掘りとかしながら、
はい、
違いだったり、共通のことだったりをざっくばらにお話聞かせていただきたいなと思ってます。ちょっとまずお二人について、関係性というか、その辺なんかなんで今回一緒に喋るのみたいなことをちょっと聞かせていただきたいなと思って、金子さんどうですか？
そうなんですよ、
はい、
もともとこのポッドキャストやりたいっていうのも本当の最初はこの明間さんに声かけいただいてっていうところが始まりだったんですよね。ちょっとなんか先走っていろいろやっちゃいましたけど、
何回かやっちゃいましたから、
ね、はい、そうですね、
そういうことにしていただ
き
よ
っで、大学 の、はい、私の先輩でですね、久しぶりにお会いして、
はい、
何かこうイベントとかやりたいですねということで、そうですね、お話ししたんですよね、
はい、
当時、はい、
本当卒業してから何年かな、10年近くですよね。
そうですね。
会ってなかったんですけど、
はい、
ツイッターで結構お見かけしていて、
お互いに、
はい、すごいドキドキしながら、ダイレクトメッセージをこうやって送らせてもらって、ちょっと会わせてくださいって言って、
はい、
ちょっとお話したところから始まったっていう感じ
です。明間さんは、なんかご存知の方もいるかもしれないんですけど、高速道路の、料金、のお金入れるところの UI がやばいっていうのでめちゃくちゃバズったはい、有名な方です。
お金入れるところ、ごめんなさい、私それでそもそも知らなかったですけど、どうやばかったんですか？
ETC のカード忘れちゃって、現金で支払いするレーンを久しぶりに入ったんです、そしたらもうそこ の、 UI がもう UI というんですかね、も
う、
カード入れる場所、
はい、
お金入れる場所、
はい、
こっちゃこちゃの UI になってて、これやばいと思って写真撮ってツイートしたら結構バズって、
はい、そんなバズ体験がある。
あのタイミングででも写真撮るの結構勇気いりますよね。
焦ってんのに写真撮って、
いやでも見たことない人ぜひ写真見てください。デザイナー全員は爆笑すると思うやばってリセットしてください。1、2、3って書いてあって人間すごいなって話ですよね。
それは見ててくださったね。
あ、そうです、そうです。はい。
はい。じゃあ、そんな、ツイッターきっかけで、もう一回再会を果たしたお二人が、この後、じっくりと、お話をしていただくっていう回になりますので、
はい。
はい、じゃあ、どうぞ本日、この後もお聞きください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
デザイン FM。はい。ということで、なんか、自己紹介らしい自己紹介もしなかったんで、なんかそうですね、なんかお互いの仕事についてちょっと、改めて、そういえばなんかちゃんとお話できてなかった気がするんで、したいなと思うんですけど、
はい、
ですか、今、明間さんってどんなお仕事されてるんですか？
僕は肩書きが半年前、1年ぐらい前に、もともとウェブのディレクターだったのが、サービスデザイナーに、肩書きを変えまして、そこから割とお客さんの、すごい広く言えばビジネスデザインっていうところで、これとこう経営者と一緒に、社内の問題であるとか、外にどういうふうに自分たちのサービスを見せていくか、またそれをフィードバックでどう改善するかっていうお仕事をさせていただいてるっていう感じですね。
結構いろんなクライアントさんとやられたりとかっていうところですよね。
はい、
なんか 同時に何社とかってやられたりするんですか。
そう今、はい、ありがたいことにちょっと増えて、
はい、
もうちょっと泡食ってる感じ。
大人気。どうしよ
う。あれですよね、前提として秋山さんは新潟と東京を往復しながら、お仕事されてるということで、はい、すごい。どれぐらいの比率なんですか、東京と。
東京
週に1回は1日東京に来るようなスケジュールに先になっていて、はい、今日もこの前に東京のクライアントさんと打ち合わせして、
はい、
でも比率としては新潟が、6、東京が4とか、ちょっと新潟の方が多いかもなっていうのが今の現状です。
なんかそういうこう地方とのなんかデザインの差みたいなのをちょっと聞いてみたいです
ね。ちょっと気になります
ね。
違うの何ですか。
そうですね、なんかそのまあ新潟、うちの会社は東京が本社なので、
はい、
東京のクライアントさんとお仕事するとき その東京のクライアントさんの規模はどっちかというと新潟は中小企業が多いので、
うんうんうん、
規模がそもそも私 の仕事の範囲としてちょっと違うっていうのは、
は
い、
企業規模はまず違う、
違うっていうのは、
うんうん、
なかなか新潟のデザイナーにこう東京の中小企業の企業さんがまだこう、うん、仕事をくれるっていうような状態にはなっていないので、
うんうん、
結構東京の方がクライアントさんとしては大きいっていうのはあるんです、
う
ん
う
ん
う
ん、
はいはいはい、
あとそのサービスデザイナーですって言った時 の、
はいはい、
そのサービスデザインって何ですかっていうのは新潟の方はめちゃめちゃあって、
あ、東京はある意味浸透してるんですか。はい、
デザイン経営宣言とか、
うんうんうん、
出てたりする
ので、はいはいはい、
そういう文脈の中から、
はい、
まあ、デザイン経営とか、
はい、
デザイン思考みたいな、
はい、
ところは結構スッと皆さんの自分理解されて、
は
い、聞いたことあるみたいな
こと
が増えてきたかなというか、東京の方がやっぱり理解のこう入り口は早いかなっていう感じてます、
うん、ちょっとぜひこうお聞きの方にもう一回改めてサービスデザインって何ってもし聞かれたらいつもどういうふうに説明してるか。
それは難しいですね。これは
ちょっとお願いしたい、
はいはい、そうですよね。
私の答え欲しいです
普段どういうふうに言ってるのかなって気になります。
正解じゃなくてあれですよね。そうそうそう、
いつもどう言ってるか、
はい、僕のそのクライアントさん多いのはやっぱ中小企業の方だったりするので、はいはいはい、まあそのデザインっていう時に何かこう綺麗なものを作ったりとか、まあ、例えば広告みたいなものを思い浮かべるお客さんが多いとか、
はいはい、
まあ、そういう、自分たちの、商品をなんか綺麗に見せて外に出すものじゃなくて、
うん、
持ってらっしゃるサービスそのものを、改善していって、
うんうん、
そのサービスがお客さんとの接点になってるっていうのが基本的な考えですよねっていうところのお話から始めて、で僕と一緒にそのサービスの、まあ、改善であるとか、
うんうん、
新しいサービスを作るってことをやりませんかっていう話をすると、伝わりますか。
そう聞くとインハウスデザイナーとクライアントワークって別に差がないような気がしますよね、
うんうんうんうん、そうですよね。
なんか、
う
ん、その中にいないからこそ、
うん、
なんだろう、できることとか逆に大変なこととかってあったりするんですか。
その、はい、サービスをデザインするっていう話し方をわざわざ今みたいにしなきゃいけないっていうのが、
はい、
外の人に、
はい、
自分たちのサービスそのものを改善する、
はい、はいはいはい、
発注するっていう意識はあまりこうお客さんにない
から
、
はいはいはい、
自分たちのことは自分たちでやる、
はいはいはいはい、
外とのつなぎをやってくれっていうことが、結構プロモーションみたいな観
点が、はいはいはいはい、
そうすると僕の、はい、勝手な感覚だと、
はい、
インハウスとか中に入り込んでる人じゃないと、
はい、
本質的にこ
う
サービスを、
はい、
に関わるデザインっていうのが、
はい、
難しいなっていうふうにいつも感じてたり
は
します、
はいはい。いやでもこれインハウスでもやっぱりオペレーション消しちゃってる人多いんじゃないかなと思っていて、なんかやっぱウォーターフォールな会社とかってまだまだ多いと思うんですよね。なんでインハウスだとザ・ウォーターフォールなやつだと企画があってワイヤーフレームがあってグラフィックデザインがあってエンジニアに渡してみたいなのがあったりするんですけど、それってもはやなんかクライアントワークもさらにオペレーティブというか、なんかその仕事の先に、ね
うん、
あるのかみたいな、未来はあるのかみたいな。
そうですね、細分化細分化されてて、ワイヤーフレームはノンデザイナーが作ったものが降りてきて、その通りにオペレーションするみたいなロールの、まあ、なんだろう、 綺麗にお化粧するデザインが求められちゃうこともありますよね。
うん、最近は減ってきてるんですかね、どう思います？
だいぶ最近はなんかその、うん、なんだろう、そのスタイリングっていうか、はい、まあ、綺麗にするところじゃないところまでデザインだよっていう認識は少し増えてきてるんだと思うんですけど、ただまあなかなかそのサービスデザインまでは、正直こうインハウスですらまだまだ浸透ってのはこれからなんじゃないかなっていうところは感じますね。
逆にインハウスの方がなんかデータドリブンとかのところは多いかなと思ってて、ボトムから入っちゃってすごい数字に振り回されちゃうとか、なんかサービスデザイン本質的にしてないみたいな、それってグロスハックだよね、まあ、グロスハックはグロスハックだと思うんですけど、だよねみたいなところにとどまっちゃったりとかするので、結局なんかその外からも内からもサービスデザインにたどり着くのって難しいんだろうなみたいな。
サービスデザインは誰がするのかっていうのは本当に、難しいなっていうか、僕もサービスデザイナーって言いながら、サービスデザインが本質的にできるこう関わり方っていうのはどういうものなのかっていうのは今もすごい悩んでいて、自信を持ってサービスデザイナーですって言ってますけど、もうちょっとこう本質的に、
そうですね、伝え方っていうのは武器としてまだまだ持っていきたいみたいな、ますよ、
なんかインハウスだとなんか最近だと PDM プロダクトマネージャーとかにジョブチェンジしやすかったりするんで、なんかそういう意味だといいかもしれないです。デザインの基礎を持った上で、そのビジネス職をちょっとかじれるみたいなのもあるのかも。
まさに今金子さんがやってらっしゃるような方向性かもしれないですね。
でもそうするとやっぱビジネス分かんないで大変なんですけどね。
必ず学習しなきゃいけない部分っていうのが出てきます。
そうですよね。
何にせよ多分その今自分がやってるっていうところの領域からもうちょっとなんか広げるなり深めるなり、まあ、どっちもですけど、挑戦するっていうのは学習を継続するみたいな必要性が出てきますよね。
なんか常にそのクライアントワークでサービスデザインに本質的な部分にこう関わっていきたいっていう時の、ジレンマが、ずっとそこにこう関わり続けるっていう
継続性みたいな、
そうです、クライアントワークはやっぱりそこが少し難しい、
確かに、そこは圧倒的に違いますよね。
そうですね、
インハウスだと永遠に同じサイトのパーツ作り続けます
もん、ね、そうですね、逆にその変わることが難しかったりするので、ずっと関われるけれども、自分のロールだったり領域を変えることが難しいみたいな、そうですね、実際やったアクションからの、その、まあ、効果が測れるとか、ユーザーの反応が得られるみたいなフィードバックは、得ようと思ったら何かしら得続けられるんですけど、そのあたりが多分違うところかなと思う。新しいことをやりたくても自分だけの力では次のじゃあ違うプロダクトにいけなかったりします。
不再返却とか永遠にやり続けてるかもしれませんので、古いパーツとかの整理とか、そういうの継続してて、辛いところはあった
し、なるほど。
まさに今日そういう話をさっきしてきた
ので、これは話いいです。
なんだろう、なんかその、なんですかね、話せる範囲でお伝えすると、良い UI デザインとか、じゃあその、これから、まあ、もっと事業に貢献する UI デザインみたいなことを考えるにあたっても、その手前のところで、じゃあ明らかに良くないところ、気になるところ、ある意味バグみたいなところっていうのを整えておかないと、次のステップってなかなか行きにくいけど、そこってバランス難しいなみたいな、
難しいですよね。
ありますよね。
なるほど。
そういうのが結構悩みです、続けられるからこそ溜まっていっちゃう負債みたいな。
逆にクライアントワークの方がこう鶴の一声でガンと変えれちゃいそうなイメージがあって、
そうですね、
そこは羨ましいなって思ってるんですけど、誤解ですか？
いや、サービスデザインっていう、まあ、くくりかは別にして、割とそのブランディングの仕事であり、いろんなクライアントの、まあ、上流の部分の、デザインのお仕事みたいなのをやるときは、多いのは結構その、新規事業のお仕事とかは多くて、やりやすいっていうふうに感じていて、というとこう既存事業の改善とか、継続的なこうリサーチと改善のサイクルみたいなところの仕事は、今僕もそこまで数があまりなくてですね。 なので、そういう、こう、既存と新規の仕事の違いっていうのは、いつも感じていて、結構、クライアントワークだと、その新規事業みたいな仕事の方が、親和性が高いような気がして、今おっしゃっていたのって結構、インハウスの方の、なんていうか、ライフサイクルがあるような。
そうですね。はい。
はい、全然違うなっていうふうに思いました。悩みのところが。僕らは割と刹那的な仕事が今まで多かったのが、悩みなので、全然悩みのこう種類が違うんだなというふうに思いました。
そうですね。
それこそ、ご提案とかってどんな感じでやられたりとかするんですか？
そうですね。
そうですね。結構、大体こう、うちは営業機能がないので、はい、
あ、そうなんですね。
そうなんです、はい。デザイナーの組織なんです。
はいはい。全員デザイナー。
はい、ほぼほぼ。
あ、へぇ、
だから今日も直接クライアントとお話しされて
る。お話しされたから、はい。あ、そういうことなんですね。
それも同行じゃなくて直で行くってこと
ですか？直で
行く。あ、素晴らしいです、
はい。もちろん、営業の人間もいるんですけど、はい、新規開拓みたいな営業というよりは、はい、結構こう、サポートをするっていう形になるので、そうなってくると、なかなか、なんですかね、自分たちの商品を売りに行くってことはあまりないと。なんで我々のこう外への見え方に対するこう、はい、なんですかね、はい、こういうの困ってるんだけど、はいはいはい、っていう声掛けがあるの、はい、極に困ってるみたいな、
は
い、
そうですね、
はいはい
はい、
我々の会社は、うん、僕はサービスデザイナーとしているんですけど、うん、多くはグラフィックデザインと、うん、ウェブのデザインの会社としての見られ方が強いので、はいはいはい、今日はこうウェブサイトを変えたい、
そうですよね、はい、ウェブよくしてくれとか、
そうそうそう、
このボタンきれいにしてくれとか、
そうですね、
はい、
UI ちょっと直したいんだけど、
UI 直したいみたいな、うん、そこからの
来た時に、はい、いやこれ画面だけ直してもしょうがないですよねっていう、もちろんお客さんが持ってこられた悩みそのものが本質的な解決につながる場合はそのままお受けしてお仕事としてやっていくんですけど、そうじゃない場合って結構あるじゃないですか、というかあるんですよね。
わかります。
その時はこう切々とというか提案書をこうしっかりこう作ってここを直しても、はい、ダメだし、本質的な、はい、お客さんの価値ってこういうものなんじゃないですか、
はい、
ってい
う、はい、
結構ちゃんとこう、はい、提案書作って、はい、持ってってお話しして、はいはい、納得いただければそういうお仕事につながっていく。
でもその提案の技術とかちょっと気になります
ね。そうですね。
なんかインハウスでいると、うん、なんかちょっと提案するっていう意識が薄れがちだなって思ってて、なかなかやってしまうことが多いんで、はい、なんかきちんと説明責任を持ってデザインすることによってこんな価値があるんだよみたいなのをどういうふうにやれてるかちょっと気になりますね。
確かに。
なんかやったらいいと思いますね。
そうですよね。はい、そのじゃあボタン作ってってオーダーがディレクターや PM から来た時にサービスデザインで解決しようっていうことなかなかならないじゃないですか、インハウスって。
そこの提案書を作るとかってなかなかしないんじゃないかなって思います。
は
い、
そうですね。
それのなんかこうどんなふうな提案書の内容なのか、こういうポイントを押さえてる
みた
いな
のを
ちょっと聞きたいですね。
いや、作った時に、
はい、そうですね。はい、結構、でも、インハウスの方は社内でこう、はい、現場からこう、はい、提案するっていうこと自体はよくあるんです。
まあ、ボトムアップもトップダウンも両方
あるんです、
はい、
ですけどね、はい、やっぱりこう、まあ、なんですかね、多分ビジネスライクな関係性というよりやっぱりチームっていうのが、うんうん、まあ、いい意味で言うと競争、はい、共に作るの競争なんですけど、
うんうんう
ん、なんか悪く言うとそのあえてこうお客様として提案するみたいなタイミングが持ちにくかったりするんですよね。
確かに確かに。
だからその競争とのバランスかなっていうのが難しいな。なんかそのチームであることで、うんうん、すごいアジャイリーで早くて、ちょっとした雑談から生まれたアイデアを、すぐに実現するとか、
うんうん、
そういうことは結構、なかなか、やりやすいんですけど、
そうですね、
うん、逆に、 改まってちょっとデザイナーとしてこういうことをやった方がいいと思うんですみたいなのを、例えばそれを考えるのに1週間かけたらちょっと怒られそうですよ
ね。
電話書を1週間書いてたらお前って動かしてないでしょ
みたいな。 そうですね、
そこはありますね。
ありそう。最小コースで開発の手間もかからず数値が良くなりそうなことは喜ばれても、1週間2週間かけてじゃあデザイナーがなんか企画っぽいの作ってるんだとお前何してんの。
そうですよ、なっちゃ
うかも。
そこはでも、改めてやった方がいいんじゃないかな
って、そうですね、
ちょっと思いますね。
やるのが大事だっていう、この時間くださいっていうところからですよね。
インハウスのデザイナーってやっぱり毎日、なんか僕とかだ、そのウェブでやってた時とかは朝、その、なんですかね、あの数字見て、下がってる、上がってる、SEO が上がってるとか、昨日やった人、施策が上がった、下がったみたいなので、一喜一憂しながら、その、刹那的な改善を結構繰り返したりしたんですけど、だからそれをまあ、半年とか続けるんですよね。でも逆に、その、長期を見据えて、1週間考えます。デザイナーが1週間考えますみたいな、そういうのって、よっぽど勇気出してやらないと、
なるほど。
か本当になんか業務外でやらないと考えられないなって思ってて、その時間ちょっと取った方がいいかなってちょっと今反省しましたね。
そうですね、はい、私もちょっと今、すごい聞いてて感じましたね。
すごい、でもジェネレーションじゃないな、カルチャーギャップ、
カルチャーギャップ
、なんかそのさっきの提案書の内容みたいなところと、結構そもそもの話をしちゃうんですよ、
そもそもでも立ち戻れてるんですね。
だいたいそのクライアントさんから来るときは、外部の視点みたいな、第三者的な立場っていうのを期待されてるって僕らはこう、勝手にこう、使命として思っているので、そもそも、外部的にはこういう要因がありますよねとか、今、会社にはこう、ビジョンとか、ステートメントみたいなのがある場合が、ある場合ない場合があって、特に地方の中小企業さんだと、あるんだけど、もうみんなが忘れてるみたいな、
ですね、
もう結構業務がいつも、もう決まったものになっちゃってる場合なんかは、特に地方の、中小の企業さんで、ちょっとビジョンがもう薄れて、社員の方も忘れちゃってるような状態の時に、今一度それちょっと見直してみませんかとか、この会社ってどういう会社なんでしたっけみたいなところから話をもう一回始めるみたいな。結構あって、
それ改まってやるのちょっと難しいというか気恥ずかしいところありますね、インハウスだと。
そうですね、できるとすれば、たまに来るその合宿みたいな、開発合宿とかビジョン合宿みたいな機会を作ることができればなんですけど、
デザイナー主導でそういう、一旦ちょっと外から見てみるみたいなワークとかやってみてもいいかもしれないですね。
そうですね、
そういう意味ではなんかさ、サービスデザインの仕事って言いながら、割とこう質的に多いのがそういうビジョニングとか、あとうちはそのクリエイティブの組織が結構強いので、コピーライターと一緒に、ステートメントもう一回見直せませんかとかっていうメッセージの部分を、もう一回一緒に考えさせてもらう仕事っていうのは結構多い。
かなりブランディングの文脈に寄ってくるんですね。
そこで言うとやっぱりなんかその、さっきなんかサービスデザインの話ちょっとしてましたけど、やっぱ鷹の目と愛の目をなんか両方使えたら強いんだろうなと思っていて、多分クライアントワークって鷹の目で、その第三者から客観的に見てるんですよね。インハウスってどっちかというと一緒にやってて、日々のお互いの言葉とか、なんかその居酒屋でも雑談でカルチャーを作るみたいな、なんかそういうところがあったりとかすると思うんですよ。なんかこう、なんか標語とかもなんか自発的に生まれてくるみたいな。で、そこのなんか行ったり来たりが、だからデザインってよく高の目ありの目言うじゃないですか。客観的に見るのと、細部作りのと。
そうですね。
もしかしたらクライアントとワークとインハウスのいいとこ出したら、そこの行き来ができる人材が生まれるかもしれないですよね。
確かにめちゃめちゃいいでしょうね。
それはありそうですね。一回じゃあ、この後はこの今回のお話を総括した話をさせていただきたいと思います。はい。では引き続きお楽しみください。
はい。ということで、今日のまとめに入っていきたいんですけど、
はい。
やなんか結構今日感じたのは、はい、そのなんかクライアントワークとインハウスの違いみたいなところを話してたと思うんですけど、
うんうん、
あのその入り口のは上からなのか下なのかからなのか全然違うんですけど、うんうん、本質的なサービスデザインへの課題感っていうのは結構同じなんじゃないかなっていうのが自分の感想だったんですけど、どうですか？
いや、そう感じました。なんか、はい、あのこうなったらいいなっていうのは、はい、あの目指す姿は、はい、大体一緒、
はいはいはい、
アプローチの仕方が違うっていう
形
場でいっぱいあります。
なんかお互いできないアプローチの仕方があるみたいな感じですよね。
うん、うんうん、
そこがなんかこうやっぱ両方できるようになっていくべきなんですかね、これからのデザイナーって。
うん、
なんかできるんですかね、それ。
そうそう可能なのかな、
可能なのかって感じですよね。
はい、うん、そのサービスデザインを外部からやっていくと、はい、どんどんそのコンサルティングっていうのとの境目が分からなくなってくるみたいなところがあって、どういう立場でそれを言ってるんだ君はっていうのを自分問いかける。
はいはい、自分に問う。
もともと、あ、てか僕はデザイナーで、
はい、
事業に、はい、よくするために一緒にやりませんかっていう時に、はい、やっぱその会社のことを自分よりも知ってる人ばかり、
はい、
会社の会社にとっては、はい、そこにこう自分はどういう立場で関わってるのかっていうのが、
はい、
もうなんかこう本当にここまで俺やっていいのかなっていうのは、ビビりながらやってることは、あの初めの頃というか今もちょっとあるなって思いますけど、
それこそデザインの価値って難しいじゃないですか。
はい、
定量にできないところってめちゃくちゃ多くて、
はい、
なんかその本質的なサービスデザインができた時の価値ってなんかどういうところなんですかね。
終わりはあるのか
い。なんかそれはどう認めてもらうのかとか、認めてもらう違うな、なんかその社会に、
はい、
なんかこう届けて、
はい、
見えるものというか形にしていくのはどうしたらいいのかなっていうのは。コンサルしましたで、うん、終わりにしたくないですよね。
うん、ね、そうですね。うん、なんかその、はい、今までじゃあ明間さんがあの携わったあのお客さん、うん、クライアントの方で、うん、なんかこういうふうにこうご満足いただけたなんか言葉があったよみたいなのありますか？うん、
あ、一番印象に残ってて嬉しいのは、あの勉強したいと、
うんうんうん、
その明間が言ってることを、うんうん、あの社員に教えたい。社内でそれをやれるような組織にしたいんだっていう、
はいはいはい、
要望が変わってきた。
あ、途中で変わったんですね。
はい、外から入ってたのが、その仕組みの中にやっぱり作んなきゃいけないって言ってくださったことがあって、
めちゃくちゃいいじゃないですか。
めちゃめちゃいい。その仕事の方がいいんじゃないかな。デザイン組織を作るっていう、
はいはい、
本質的な部分なのかなっていうのは最近、
それは嬉しいし、ありがたい
やつ。究極的なキャリアってなんか教育者というか、なんかコンサルティングとちょっと違って、多分人を導くみたいな、組織を導くみたいな仕事になってくるんですかね。大層ですけど、
そうそう、
サービスデザインって
非常に、なんかこれは僕の個人のキャリアとして悩んでるんですけど、やっぱり、はいはい、とはいえ、
はい、
現場で実践する人間でありたいっていう、
はいはいはいはい、
なんかそのやっぱこう教えるみたいなことでいいのか、デザイナーはみたいなところにすごい最近はこう、
はい
ジレンマとか悩みは常に一緒に並走したいっていうふうには思ってるっていう感じです、
ね。結局デザインっていうなんかその仕事ってデザイナーがやらなくて良くなっていくみたいな未来もあるんじゃないかなと思って、なんかそこ多分あのそこは話しちゃうとデザインとは何ぞやみたいな話になっちゃうんで、なんかこう
そうですね、
少し、
はい、
あの置いときたいんですけど、でもなんか
それすごい話したい
ですね。とはいえなんかその、はい、あのデザイナーとして、うん、デザインを組織にこう根付かせるみたいなのってこう、うん、なんだろう、誰にどういうことを教えていくとか、
うん、
あのどういうことができる、なんかどんな教育ができたら、
うん、
あの組織、はい、いいサービスが作れるような組織になっていくのかなって、うん、ちょっと気になるな。
そうですね、はい、そのデザインっていうのが僕の勝手な解釈というか、
はい、
僕なりの考えでは、
はい、
あのやっぱりこう設計をして、
はい、
物事をこう、
はい、
ですね、すっごい単純に言うとちゃんと考えてちゃんと改善していくってい
う
プロセス作りだと思ってるん
です。
それを、意外と人間っていうのは、それを普通に仕事してるとやんなくなっちゃう。
ああ、プロセスを
作
るって、プロセスを作るって はい、そう処理する方にこう、うん、自然にこう、はい、意識が向いていくんじゃないかって思っていて、はいはい、なのでその創造的なことであったりとか、うん、自分なりのこう新しい解決策を作るっていう、うん、ちょっとメタ的なスキルを、うん、まあ、今後持っていかなきゃいけないってこう世の中はすごく思っていると思いますし、うんうん、はい、それってどういうふうに身につくんだろうか、
はい、
それはどういうふうに育つんだろうかっていうのは、うんうん、すごいこう多分日本中の教育者も考えてると思うん
です。そうですね、
まあ、最近 NHK はすごいデザインの番組増えて
るんですけど、はいはい、
その、ほとんどが、今僕が言ったような、うんうん、考え方、
はいはい、
っていうのを、まあ、その課題解決とか、
う
ん、そういうことを本質的に見ていくってことを、はい、子どもに教えようとしてるなっていうの
でいかにその問いをじゃあ与えられた問題解くだけのこれまでの受験勉強みたいなんじゃなくて、はい、課題を発見して問いを立てて、
う
んうん、みたいな そのプロセスですね、
はい、そうですね。それがデザインって今呼ばれてるんじゃないかっていう感じなんですよね。
そうですね。いや本当こう次回あたりに、はい、第2回でその今まであったその深いアートのデザインと、
はい、
そのプロセスとしてのデザインとのなんか違いとかをちょっと秋葉さんともう一回話し合い
させていただきたい。
そうなんですよ。
僕は話しながらですよ、今。
はい、
めちゃくちゃ勉強になってます。話させていただきます
。はい。まあそうですね、今日話をまとめると、
はい、
どうでしたなんか、
ま
さよさんは。
そうですね、はい、なんかその、本当はさっき冒頭でも、今、ジャッカーさんの冒頭でもお話ししたみたいに、はい、違いを知ろうとしてたはずなのに、はい、なんかこの、入り口が違えど、なんか向かおうとしてる先は、はい、解決したい方向性っていうのは、まあ、サービスをより良くしたり、はい、そのプロセスを良くしたいってことで、はい、クライアントワークでも、インハウスでも、はい、やりたいことは近しいんだなと。ただ、その入り口だったり、その視点みたいなところを両方同時に身につけることっていうのは、はい、なかなかできる人も少ない。でそういうところを、まあ、身につける必要はあるかもしれないみたいなところから、今なんかその、デザインとはみたいな。
どんどんディープ
になって。ねえ、話もできて、すごい、すごい今楽しかったなっていう気持ちでいっぱいの回でした。はい。じゃあ、そうですかね。それでは、はい、本日は秋山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。呼んでください。
はい、デザインFMはこれからも引き続き更新を続けていきます。よろしければ、ポッドキャストに登録して、次回以降も聞いてみてください。はい、それでは、最後どうだったでしょうか。はい、次回のデザインFMお楽しみに。はい、ごきげんよう。
ごきげんよう。
ありがとうございました。デザインFM。